愛媛大学研究室からこんにちは。
細長い竹に文字が書かれたものがありますが、こちらは何でしょうか？
これは中国古代では竹簡と言います。で、中国古代ではまだ紙が、特に新漢時代には紙がその書写材料として普及していませんでしたので、竹の札や木の札に文字を書いて、でそれで情報処理するということをしていました。で、そういうことはなかなかその話をしたり写真を見てもらっても分かっていただけないので、学生さんや高校生の皆さんに分かってもらえるように実際に同じような形のものを作って、でそれに文字を書いてもらって体験してもらおうと、そういうもののために作りました。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週も引き続き法文学部藤田勝久教授にご出演いただき、2002年に中国の湖南省で発見された新帝国時代の出土資料の研究について伺います。先生、中国ではその21世紀に入ってから出土資料というものがたくさん出てきているそうなんですけれども、どういった資料、先ほどもインタビューでお伺いしましたが、その竹の札や木の札に文字を書いたものというのが出てきているんですか？
はい、新漢時代というのはですね、はい、まだ紙がその書写材料としてできてないんですよね。それで私たちよく漢字文化という言い方をしますけども、漢字だけで何かが伝わるわけじゃなくて、
はい、
それを何かに書いてメッセージとして伝えないと、情報として役に立たないわけですよね。
はい、
ですから広くいろんな人にそのメッセージを伝えようということになると、竹の札に書いたりとか、あるいは木の札に書いたりとか、あるいはその白い絹に書いたりとか、
はい、
あるいは石に刻んだりとかいうような形をして、メッセージを伝えていくわけですね。最初は紙の代わりなんだろうというふうに思って、将来は紙に変わるんだろうと思ってたんですけど、どうも最近見てみるとですね、書き分けをもうすでにしてみてるみたいなんですね。
はい、
ですから竹に書いたり絹に書くものは、後の時代に書籍になるものとか、あるいは保存資料のものとかいうものはそっちに書くと、
しっかり残しておくもの、
そうですね、
はい、
それで木の札に書くものは書物のものもありますけども、はい、例えば何年か経ったらもう更新されて廃棄するものとか、あるいはその情報処理のためにとりあえず記録として残すとか、あるいは伝票の代わりにするとかいうものは、木の札にすると。
その木の板というのは
かまぼこ板みたいな感じですね。それだともう何行も書けるし、裏と表が書けると、それで例えば手紙を書きたい場合には一枚の木の札の裏表に書いて、でそれを誰かに渡せば、それで手紙がメッセージが伝わるわけですね。今の携帯電話のメールみたいなもんですね。
その時代に携帯電話のメールのような機能、それがまた2000年ぐらい前の話ですか？
そうですね、前は漢の時代で今から2000年前ぐらいだったんですけど、秦、はい、始皇帝の時代の資料が最近出て、はい、でそのことによって私たちの知ってる情報はですね、どんどん古くなってですね、それで今もう戦国時代の初めから出てますから、
はい、
もうその頃から竹や木に書かれたものがたくさんあったということですね。昔は司馬遷の時代にあんまりそういう書かれたものがなかったんじゃないかっていう説もあったんですけども、もう書かれたものをですね、もう選択して使うと、選ぶという時代になってですね、もう思ってた以上にそういう資料があったということですね。
その発見というのは2002年にもう歴史に残るような大発見があったそうなんですが、これどういったものだったんですか？
これは湖南省のですね、リアというところからですね、
はい、
始皇帝の時代の、木の札が出てきましてですね、
はい、
情報によると3万8000点ぐらいっていうんですけど、それが全部新帝国の時代なんですね、
はい、
でそれで、そこに書かれている文字を分析すればですね、秦の時代のことが非常によくわかると。それで2002年に出たんですけども、早々とですね、西安の始皇帝陵の兵馬俑と並ぶ、二大発見だというふうにもう言われてるんですね。
リアの村から秦の時代の書簡が出たということで、リア秦簡と呼ばれてるんですか？
そうですね、文書ですね、
文書、
秦代の、監督資料ですね、竹簡木簡ですね。司馬遷の式には始皇帝の本義っていうのがあるんですけど、
はい、
そこに書かれてるのは皇帝のこととか国家の儀礼のこととか、 まあ、そういうあの国家の上のことだけしか書いてないんですね、
はい、
ところがこれ地方の役所から出たものですから、具体的に地方の役所でどのような、まあ、あの仕事をしていたか、それからその庶民がどういう関わりがあるかというようなことが分かるものなんですね。まあ、要するに書籍は編纂されたものですけど、これは生の資料なんですね、
はい、
ですから廃棄をしたりどうやって情報処理をしたかということが全部分かる資料なんですね。
一般の人のこう暮らしがまた見えてくる資料でもあったんですね。
役所とそれからまあ一般の人の生活に近づける資料ですね、はい、
これが出たことでそれまでこうあの世界の研究者たちが研究してきたことのこう変わったことっていうのはやはりあるかと思うんですけど。
そうですね、こういうような、まあ、あの行政機構がですね、はい、あの秦の時代の行政機構を漢の時代が受け継いだってことは、まあ、大体分かってはいたんですけど、
はい、
しかし秦帝国っていうのはわずか15年で滅んでしまうんですね。ですからその滅んでしまった制度がそんなに、まあ、後には継承されなくって、おそらくその漢の時代に徐々に、まあ、作られてきたんじゃないかというふうに思ってたんですね。ところがこんなふうに秦の資料が大量に出てくるとですね、
はい、
あのわずか15年の統一期間とはいえですね、
はい、
まあ、その影響は漢に受け継がれてですね、非常に大きかったということがわかるんですね。ですから私たちがもう少し100年ぐらい後に、まあ、徐々に整っていくと思ってた制度はですね、
はい、
もう始皇帝の時代にほぼもう出来上がってたということがわかるんですね。
でも歴史を100年遡れるわけですよね。
そうですね、でその時もう完成してますから、
はい、
まあ、形勢を入れると、もっと早い時代にそういうものが作られ始めてたってことですね。
リア神官が発見されたのが2002年ということで、はい、もう10年経ってますね。
そうなんですけど、最初はですね、
はい、
あのサンプル資料、まあ、100点に満たないサンプル資料しか発表されてなかったんですね、
はい、
でそれが今年の初めになってですね、ようやっと2600、まあ、5分の1がですね発表され始めたんですね。ですからこれからまあ続々とあの写真版の資料が出るんで、まあ、研究はこれから本格的に始まるというところですね。
こうなりますとやはりその現地に行ってみないとという先生の心情からするともうやはり もちろんもうリア神官のリア村には行かれたと思うんですけれども、やはり現地は違いますか。
そうですね、あの一度、まあ、あのリアには行ったんですけれども、はい、その時は時間が短かったものですから、はい、あのやはりその出てきた遺跡だけじゃなくてですね、周辺の墓地とか交通路がどのようになってるかとか、どうしてこんな山奥のところからですね、
はい、
こういう資料が出たのかという、はい、まあ、周辺を含めたですね、やっぱり調査が必要だと。それからもう一つはそのあの当時公開されてなかったものですから、
はい、
現物を見ることがほとんどできなかったんですね、
はい、
ところがこういうまあ公開が始まりますと、まあ、現物を観察するということもこれでまあできるようになるわけですね。やっぱりああいう木の札っていうのはただ書かれた文字だけではなくて、
はい、
どういう形をしてるかとか、横に刻み目があるかとか、裏がどうなってるかとか、それを見ないと全部の情報はわからないんですね、
はい、
ですからこれはやっぱり、まあ、できるだけ現物を見て、で現物を見ると、まあ、日本に戻って写真版を見るとですね、
あ、
写真版にも写ってるということが確認できる場合もあるんですね。
こういった調査などもそのビデオなどに収められると思うんですけれども、それをこう実際帰ってらして学生さんたちに見せながら講義が進むわけですか。
そうですね、最初はあの自分のメモ用にですね、ビデオを撮ってたんですね、
はい、
である時、まあ、ふっと思ってですね、まあ、日本の学生さんは講義をしてもですね、例えば長江ってどんな川かわからない、万里の長城ってどんなものかわからない、はい、まあ、そうすればまあビデオを見せればですね、あの、まあ、現地に行かなくてもですね、
はい、
まあ、その模擬体験はできるんじゃないかと思ったんですね、
はい、
で学術には関係ないんですけども、はい、食べ物を移したりとかですね、マーケットを移したりとかですね、
はい、
まあ、ちょっと今度はあの授業用にですね、あの中国のまあ文化 や、あの習慣も知ってほしいということで、
はい、
まあ、そういうのをちょっとわざと意識してですね、そういうビデオを撮るようにして、でそれをまあ見せるようにしてるんですね。
まずこう興味を持って。
そうですね、まずその日本で先入観を持つんではなくて、
はい、
やっぱりその現地の生の情報をですね、自分で判断すると、
はい、
いうことがあの大切だと思うんですよね。
あのちょっと驚いたと言いますか、あ、そうかと私思ったことがあるんですけれども、その中国の歴史学 を学ぶにあたって、うん、その中国の学生さんでもその歴史を学ぶときに例えばその漢文ですか資料を読むのは難しいと。
そうですね、あの今、まあ、ご存知のようにその中国というのは簡体字を使ってますから、はい、あの省略された字を使ってますよね、でこういう古文というのは、まあ、古い字体で書かれてますよね、はい、旧字体 でそれは現代の学生さんがすぐにスラスラ読めるわけじゃないんですね。あ、まあ、私たちがその平家も源氏物語とか、はい、古事記をスラスラ読めないのと一緒 、はい、でそれであの歴史学をやる人はですねやっぱり 古典を読む授業をもう一回やって、はい、それでやっていくんですね。それで日本はありがたいことにですね、はい、あの漢文講読の伝統がありますから、あの現代中国とは違ったやり方でですね、
はい、
漢文を読む習得をすることが、まあ、できるんですね。その意味では、まあ、日本が恵まれている点もあるんですね。
中国の歴史でありながら日本の学生さんも中国の学生さんと対等に学習を進めていくことが、
ね、
研究を進めていくことができるということになりますよね。
そうですね、
歴史を研究なさっていると何かこうパズルがこうパンパンと組み合わさっていくような感覚っていうのは先生お持ちだと思うんですけれども。
そうですね、まあ、出土資料も含めてですね、はい、まあ、柴線の指揮をやってた時にですね、はい、あのよく歴史というのはその過去のことを知って何になるんだと、まあ、過去を知る学問だと、はい、いうふうに言ってますけど柴線たちはどうもそう思ってないんですね、つまりその現在の置かれた状況を知るために過去からの由来を知ると、でそのためにどういう由来で現在があるのかっていうのを知るための学問と思ってんですね、
はい、
ですから歴史学とかそういう意識はあんまりないみたいなんですよね。それで私たちもちょうど同じでですね、
はい、
まあ、一番最初に、まあ、科学技術やそういうものが社会にどういう影響を与えたかっていうのを知りたいと思ってたんですけど、
はい、
まあ、その過去のことを知るってことは結局現在の由来を知るってことなんですよね。それで司馬遷自身もですね、で現在を知るだけじゃなくて、まあ、天文や星占いをやってたんですよね。ですから一種の予言なんですよね、
はい、
じゃあこれから先どうなるのかっていうふうにすると、はい、まあ、こういうふうにするとこの人の運命はこうなると、こういうふうにすると、まあ、栄えていくとかですね、やっぱり失敗と成功の教訓を入れながらですね、はい、まあ、未来へのメッセージを入れてるんですよね。だからそういう意味ではその歴史っていうのは現在を知るためであると同時にですね、これからわからない未来に対してですね、
はい、
まあ、どうやって対処していくかという方法をですね、まあ、身につける学問でもあると、まあ、そういうふうに考えてくるとですね、あの、まあ、本来バラバラにいろいろやってたんですけど、
はい、
まあ、まあ、やってることはあの一つかなというような感じなんですよね。
現代は本当にコミュニケーションツールなんていうのもどんどん発展していってますけれども、その元はもう2000年も前に確立されている。
そうですね、
さほど変わらないよっていう。
変わらないんですけども、やっぱり不正があったりですねあのそれをちゃんと守らない人がいたりですね、やっぱりあのツールはできてもですね、それをどうするかという問題はやっぱり昔も今も変わらないんだなと。
人間自体はそんなに変わってないよっていう。
そうですね、ですからこれからどうしていくかっていうのはやっぱ古代の人がまあ悩んでた問題はですね、まあ、現代の人の問題でもあるっていう場合が多いですね。
もう今回はあの歴史のお話を伺おうと思ってたんですけど、あ、もう新しい発見をたくさんさせていただいたような気分です。どうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました
。愛媛大学研究室からこんにちは。来週は大学院小児学石井英一教授にお話を伺います。お楽しみに。